主は皆さんと共に。マタイによる福音。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の宰相たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところに帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。主の御言葉。どうぞお座りください。主の講言、この東方の三博士がにこのイエス様が示されて、まあ、彼らが礼拝したというですね、まあ、この大きなお祝いの日に、まあ、教会で二十歳になる新成人の方々の祝福式を行うことができるということは、まあ、非常に嬉しく思います。この東方の三博士、この人たちの生き方というか、まあ、これをこの成人になる方々もこう、まあ、真似するというか、その彼らの生き方を一つの参考にしてもらったらいいんじゃないかというふうに思います。このイエス様の誕生の物語で一番不思議なのは、実はこの東方の三博士なんですよね。この人たちが、まあ、謎に包まれていて、どういう人なのかっていうのは、まあ、非常に興味があるところではありますが、まあ、羊飼いたちは、まあ、すぐそばで呼ばれて、まあ、それほど難しくなかったと思うんですが、東の三博士っていうのは、まあ、東っていうからですね、相当遠かったと思われますが、まあ、昔のペルシャかバビロニア、今でいう、まあ、イランかイラクあたりの人々、その三博士、もしかしたらエチオピアかもしれない、もしかしたらインドかもしれない、その遠くの人が星を見てイエスのところまで何週間もかけてですね、歩いて拝みに行った。でそれでその貴重なプレゼントを捧げたというですね、まあ非常に不思議なお話だというふうに思います。まずなんでその星を見て分かったのかっていうことですよね。それが大体不思議なことですけれども、まあ、私たちの人生の歩む方向性もいわば星のようなものでしょう。特に、ね、20歳を迎える方々は、まあ、10代後半がコロナ世代というか、コロナに当たっちゃったから10代の後半は、まあ、自分たちがしたいこともできず、まあ、非常に不自由な生活を、まあ、3年間送った世代だと思うんですけれども、でも実際これから何を皆さんが求めてどういう方向に向かって歩んでいくのか、 それは東方の三博士のようにどこかに星を見つけてですね、その星に向かってやっぱり歩まなきゃならないでしょう。で、不思議なのは星っていうのは不思議というか当たり前ですけど、昼間は見えないんですよね。全く夜にしか輝かない。まあ、残念ながら今の日本は明るすぎて星があんまり見えないですけど、でも星がよく見えるのは暗ければ暗いほどよく見えるんですよね。皆さんがこれからの将来の歩むべき星を見つけようとするなら、暗闇の中でしか探せないってことなんですね。昼間のあれこれ勉強したり活動したりバイトしたりする昼間の活動の中では見えてこないんですよ。真っ暗な中で、まあそれは象徴的な意味ですけど、自分の心を鎮めて心の深みというか、キリスト教的に言えばこの黙想とかですね、祈りを深める中で、つまり周りを鎮めて暗くすることによって初めて輝いてくるものがある。まあ一つの星だけじゃないでしょう。たくさんの星があるかもしれないけど、でもその星の中の一つを目標に定めて皆さんは歩まなきゃならない。で、その星を目当てに、まあ三博士は何週間もかかって旅をするんですが、皆さんはこれから何年もかけて、下手したら何十年もかけて、その星が導くところへ歩んでいかなきゃならない。一つは星を見つけることと、見つけたらその星に向かって歩むっていうですね。で、歩むのは昼間しか歩めないんですよね。あの星は輝いてるのは夜ですけど、あっちだと思うわけですけど、夜は歩けないんですよ。で、昼間歩かなきゃならない。でも昼間は星が見えないんです。でも星が見えない昼間に星に向かって歩まなきゃならない。だから非常に難しいんですね、歩みそのものは。星が見えてる時と歩む時と時間がずれてるわけですから、東方の三博士はだから相当苦労しながら、星を見ながら夜に確認して、そして昼間歩くんですけど、でもずれてることは多分何回もあったでしょう。で、夜にもう一回軌道修正をして、いやこっちじゃなかったと、やっぱりこっちだっていうですね、昼間の試行錯誤と夜のこれだと思うところを見極めていく、その2つを皆さんがこれから自分が生きていく道の中で歩んでくださったらいいんじゃないかなと思います。うまくいくかどうかわからない。東方の三博士は大失敗するんですよ。まあ星をちゃんと見てたら間違いなかったんだけど、ついつい昼間の光にとらわれて、王様が救い主が生まれるんだから宮殿だろうとばっかり、この世的な考えにとらわれちゃったから、ヘロデ大王のところに行っちゃったんですよね。大失敗ですよ。これはこの失敗のおかげでイエス様はエジプトに逃げなきゃならないし、ベツレヘム周年の男の子2歳以下の子も全員殺されたんですよね。三博士の失敗からです、実際は。でも私たちの人生は失敗がつきものだと思いますね。こっちだと思ったけど間違ってたとか、こうだと思ったけどでも全然違ったってことはあるでしょう。でも彼らはその失敗をしたことを通して、やっぱり王様は宮殿で生まれるんじゃないっていうですね、常識を超える考え方がやっと分かったと思います。だから宮殿を出てベツレヘムに向かう時に星がもう一度出てきてですね、それでその星を見て喜んだって書いてあるんですね。学者たちはその星を見て喜びにあふれたって書いてあるんです。自分たちが向かうべき星に向かっている時には心に喜びがある、やる気や力が出てくる、やこれからもっと前に向いて歩もうってする力は、自分が歩むべきこの星だということが分かって、それに向かう時に心の中から本当の喜びが湧いてくる。で、その道を皆さん一人一人が見失わずに歩んでくださったら素晴らしいと思います。でも日常のとらわれとか日ごとの心配でごちゃごちゃになっちゃうことはまああるでしょうし、うっかりすると間違ってしまうこともそれはたびたびありますけど、 軌道修正すればいい。軌道修正してもう一度その道に、自分が歩もうとする道に向かって、でもちゃんと星が輝いているわけですね。その輝く星に向かって歩んでいけば、ちゃんと行くべきところに導かれると思いますね。まあ、簡単なことではないと思いますが、でも皆さんにはそのこれから長い人生の道が開かれていると思いますね。でも東方の三博士、まあね、この宮殿で黄金入香を捧げるというのはぴったりだと思いますけど、高価な贈り物、東方の三博士ってお金持ちだったと思いますけどね、相当高価なプレゼントを宝の箱に持ってって、だけどベツレヘムの馬小屋でマリアとヨセフめちゃめちゃ貧しい、そこで急に黄金入香を持ち役って、もう全く場違いのプレゼントだと思いますけれども、まあ、それをもらったマリア様もイエス、ヨゼフ様もたまげた、見たこともない黄金とか見たこともない高級な入香とかですね、まあ、たまげたと思います。なんでその東方の三博士はそんなに高価なものを貧しいカップルに送ったのかって考えたら不思議なんですよね。もう全然ずれてるわけで、プレゼントともらう側のヘロデ大王に送ったらちょうどぴったりの贈り物だったと思いますけど、この世的に言うならばね。でも捧げたその贈り物は一体何のためだったのかっていうのは、この後の話から明らかなんですよね。どういうことかって言ったら、まあそれは東方の三博士の失敗から来てることではありますが、エジプトに逃げなきゃならなかったんです。ヨセフとマリアはすぐにですね、二人は貧しかったですし、とてもエジプトに行くだけの旅費もなかったし、旅行できるんじゃなくても難民ですからね、何年もそこで逃げなきゃならなかったわけで、当座の生活費とか住まいのお金とか、多分私の想像ではエジプトにはユダヤ人コミュニティがあったでしょうけど、そこには入れなかったと思いますね。なんでかといったらヘロデに通報される恐れがありましたから。だから もっと隠れなきゃならない、エジプトでも。でも資金が必要だったわけで、ヨゼフとマリアは贈り物もらった時びっくりして、これどう使おうかと、まあ、宝くじで1億円当たるみたいなもんですよね。パッとどうしたらいいかみたいな。でも翌日から使わなきゃならなかったんですよね、エジプトに逃げていくために。神様のなさることには全く無駄がない。人間のさまざまな捧げ物や奉献は神様のためにちゃんと使われるということですね。皆さんが行くべきところに行った時に、まあ、それが皆さんの仕事なりどこなのか、そこで皆さんは貴重な捧げ物を捧げなきゃならないですね。自分の持っている自分の能力とか、今までこうあれした教育のこととか、自分のエネルギーとか捧げなきゃならないと思います、黄金入香持つ役の代わりに。でもそれは無駄ではない、それは本当に誰かの救いのために確実に生かされるものだと思いますね。そこで東方の三博士がケチったら、ケチって宝物を出さなかったら、もうヨゼフとマリアは完全に行き詰まったと思いますね。皆さんも寛大に捧げる時が来るでしょう。自分の持っているものを、自分の時間とかエネルギーとか苦労とか、もうこんなことやって無駄だと思うことを捧げ続けなきゃならないこともあるでしょう。仕事が簡単ってことはないですから、あるいは結婚生活が楽ってこともないですから、さまざまな苦しみや、まあ、エネルギーや自分の時間を捧げなきゃならないんですよね。大人と子供の違いははっきりしていて、子供っていうのはもらう方が多いってことですね。学校の先生に教えてもらったり、お父さんお母さんが食べさせてもらったり、経済的にも支えられてるわけでしょう。子供っていうのはもらう方が多いんですよ。大人は何かって言ったら、与える方が多い人が大人なんですね、実際は。つまり自分の持ってるものを捧げることが多い方が大人なんです。だから皆さんは、まあ、まだ、ね、まあ、大学生だったりいろいろでしょうけれども、本当の大人になるのはこれからですね。 大人は誰かのために自分を捧げなきゃならない人ですから、まあその日はいずれすぐ来ると思いますが、それは自分が行くべきところに行って自分が果たすべきことをする中で自分を捧げていくことになる。ある意味、まあかなり何十年もですけども、誰かのために捧げ続けていく生き方をしなきゃならないのも事実ですね。まあそれは日々の小さなことですけど、自分の小さな勤めとか、家族のために、子供のために奉仕するとか、会社で働いたり、どこかで与える人生になるわけですね。でもそれは大きな喜びだと思います。そこに大きな生きがいや力を見出すこともあると思いますね。まあそのようなことに向かいながら、皆さんが本当にこう今をまた、まあ今は分からない、混沌の中にまたいて分かんないですけどね、まあ、将来に向かって、まあ、これから今だかならない時ですから、まあ今を一つのまた新しいスタートにして、神の恵みのうちに歩んでいけるようにですね、まあ、ここにある皆さんと共に祈りを捧げたいと思います。